火曜の7時は勝手にしやがれ。はい、皆さんこんばんは。5月の26日ですかね、火曜日時間の7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いしたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ね、もう5月最終週ということですけれどもね、すっかりもうなんか夏みたいな気候ですね。昼間なんかももう私車ももうクーラーかけて走っておりましたけれどもね、まあ、天気も今日なんか非常に良くて、まあ、ちょっと仕事で、琵琶湖沿いを若干走ってたんですけど、非常にもう綺麗な天気がいいしね、空が青いとやはり琵琶湖も非常に綺麗な感じですけれどもね、いい気候に、いい気候にというか、これからも逆に今度暑すぎることを皆さんね、塩分たくさんとってねなんて言わなあかん感じになってくるんですけどね、もう本当に半袖の T シャツ1枚とかね、ノースリーブで歩ける方もいらっしゃるぐらいの感じになってきましたしね、まあ帽子とかね、ちゃんとかぶって、日射病というんですか、熱中症というんですかね、これから心配になってきますんでね、気をつけていただきたいのと、やはり、インフルエンザですか、やはり未だに、もうどんどんと、感染してる方が増えてますんでね、もう本当にもうマスクしてる方をたくさん見ますけれども、手、もう本当にもうどこでも言われてることですけどね、手洗いうがいっていう、ね、皆さん気をつけてやっていただきたいなと思いますけれどもね、今日もアイボを紹介したいと思います。チキンソウル今一からでございます。
はい、こんばんは。チキンソウル今一からでございます
ね、
はい、
今ちょっと名前噛みかけましたね。ね、もうすっかり暑いですけれどもね、
暑いですね。
もう5月最終、もう来週が6月ですから、うん、もう言うてる間に梅雨入りなんていうことになってきますんで ね、本当にもう時の経つのは早いものでございますけれどもね、定額給付金、
はい、
ね、今日ちょっとね、見てましたらですね、はい、定額給付金で何を買いましょうかっていうね、はい、アンケートを、はい、やっておられまして、まあ、見てましたらですね、まあ、1位がね、うん、これはまあ本来の、国が思ってた目的とは違ってくるのかもしれませんが、はい、まあ、ある意味では思ってるんですけども、うん、生活費に充てるっていうのが一番ですね、はい、うん、そして貯金に回す、もうこのあたりは本来はね、活性化というか、やはり皆さんお金使ってくださいねっていうことやったみたいなんですけど、まあ、でもこれが現実ですよ、ですよね、やはり、それが例えば、まあ、額もいろいろ言われておりますけれどもね、まあ、それによってはそれは何か買い物と思うけれども、じゃあその額なら貯金やろうとかっていう感覚があっても、もちろん全然普通のことやと思うんですけどね、はい、そして3位が食事に行く、
はい、
4位が旅行1泊以上、
うん、
5位が電化製品、
はい、
6位が日帰り旅行、
うん、
7位が洋服アクセサリー、
うん、
そして8位が本雑誌、そして9位がゲーム機ゲームソフト、
うん、
10位がパソコン周辺機器ありますよ
ね、
今日ちょっと僕どこもお知らせが来まして、うん、大津市も、はい、私のところにもようやく届いた、
は
い、届いたみたいでございますけれども、うん、はい、チカルさんのところは
やね、一昨日ぐらいですかね、封筒に入って通知が、
通知が来ました、
やってまいりました、
やってまいりましたか、ね、本当に何に使うんでしょうね、皆さん。
どうでしょうね、皆さん。
私はね、とりあえずね、一つ買おうと思ってるのはね、下駄。
下駄1万2000円
いやいや、そんなに高いものじゃないです
か。鉄かなんか重た
いやつ。いや下駄というか、せったというかね、この間ちょっとね、買い物に行ってましたらですね、カランコロンとなるいい下駄があったんでね、はい、
それをちょっと、
いや、そこまで高いやつじゃないんですけども、性能高いやつでもないんですけどね、ちょっと下駄をこの夏履こうかな。
なるほど。
それをちょっと買おうかなって私は思ってますけど、うん、はい、何か決めてらっしゃいますか。
いやね、僕決めてたのがね、
はい、
キーボード。
キーボード。
ピアノのね、
はいはい、
ピアノのやつを買おうかなと、まあまあ、お金を足してですけど。
ああ、なるほど、なるほど。追い金するわけですね。
追い金してね、やろうと思ったんですけどね。 やはりあのこのご時世ですからね、はいはいはいはい、生活費に消えそうですね。
なるほどなるほど。そちらに回ってしまう可能性が非常に高い
ね。え、まあ、いやライブでは使いたい音源を持ってるキーボードなんでね、
はいはいはい、
持っていたいなとは思ったんですよね、このご時世でございます。
そうですね、本当にまあ皆さんね、あの給付金もうまだっていう方もいらっしゃるとは思うんですけどもね、はい、まあ、給付金が入ったら何を買おうか、
ね、まあ、あれも ね、いいことですよ。ドキドキしたりワクワクする、
ね、そうですよね。やはりもういざ
このイメージがいいです
ね。あのいやもっとたくさんくれよとかね、額が少ないとかいろいろ言ってるものの、まあまあね、いざ入ってくるとやはり嬉しいものですから ね、まあ、ね、あの皆さん何を買うかとかね、またこんなん買おうと思ってるなんていうのをね、はい、あの教えていただけると嬉しいなと思います ね、メールでいただきたいと思います。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm まで。あ、遅れましたね。どしどしメールの方いただきたいと思っております。それでは今日の一曲目ですけれどもね、まあなぜという理由は全くございませんが、まあちょっとこの涼しくなってきた夕方に、アコースティックな雰囲気を聞いていただこうかと思っております。これね、シェリル・クローさんの。
今噛みましたね。
噛みました、はい。言いにくかったですね、シェリル・クローバージョンでお送りしますけれどもね、本来はガンズ&ローズです、ね。ハードロックバンドの。
っていう、
人たちのカバーをね、このシェリル・クローというこの女性アーティストがやるとこんなアコースティックないい雰囲気になってございますので ね、聞いていただきたいと思います。シェリル・クローでスイートチャイルドオンマイ。その時
そのメロディーです。
ちょっと雑でしたね。
今日ね、ピック忘れた。
あ、そういうことですか。言ってくれなかったら持ってたのに ね、
そう持ってたの、
持ってました私、常に持ち歩いて
ギタリストみたいな、
まるでね、
はい、
これでミュージシャンみたい
な感じです
ね、はい、その時そのメロディーのコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはですね、うん、まあ、毎週、この年ある年、はい、その年に、うん、スポットを当てましてですね、はい、その年にあった出来事や、うん、生まれた方とかね、はい、そして、ヒット曲、うん、そして、洋楽のヒットナンバーから何か曲、うん、選曲するというね、はい、こういうコーナーでございますけれどもね、先週が1979年でしたよね、79年、はい、引き続いて、うん、引き続いてっていうとおかしかな、その続きでと言いますか、
続きですか、
今日は1980年、
80年、
うん、今もね曲中に喋ってましたけど、1980年生まれの方も、
はい、
もうなんか我々のイメージでいくと、うん、ね、あれですけど、もう29歳になられるという、
そういうことですよね、
それはもう我々がこの年ですから、
もう立派な大人ですね、
立派な大人ですからね、はい、それはそうなんですけれどもね、うん、1980年です、
はい、
ね、もうやはり時代的には、うん、割とどうですかね、そのパソコンとか、
はい、
そういったものが、そういうコンピューターであるとか、うん、そういうものがちょっと、かなり根付いてきだす時期、
まあそうですね、
と言いますかね、うん、やっぱり70年代から80年代というのはやはりそういうところが一番大きく違ってくるんじゃないかなと思うんですけれどもね、はい、まあ、1980年どんなことが起こったかということですけれどもね、うん、まあ、有名なところで言いますとですね、1月、1980年の1月16日、
はい、
この日には、ポール・マッカートニー大先生でございますけれどもね、大麻所持の容疑で成田空港内で逮捕されて、はい、そのまま帰られたんですね。
そのままね、もう日本の地に着いたんですけどね、一応成田のそのままで、帰られましたね。
まあ、最近本当にもこういう、事件も最近もまたすごく多いですしね、これでも、うん、キックボックス、元キックボクシング、
K1 のね出場選手が ね、
もう逮捕されてますけれどもね、はい、まあ、この時はポール・マッカートニーさんでございますよ、
う
ん、はい、
もうね、チケットがね、
そうですよね、
もう払い戻しをされなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
意外ともうこれはプレミアムやから、ね、
あ、なるほどなるほど、持っておこうと、
もうね、勝った人がね、もうこれは持っときましょうみたいなのが、
なるほど、
ね、たくさんいたみたいですね。
あ、そうですか、うん、ね、もう、まあ、有名なところで言いますと、このニュースがですね、はい、我々の大好きなスネークマンショーという ね、あの小林克也さんたち の、はい、あの昔ありましたラジオコントっていうね、うん、のにも描かれておりますけど、ね、まあ、それはまたちょっとあのご自分で探して聞いていただきたいなと思いますけれども、ね、
爆笑ですよ、
爆笑でござい
ます。ぜひともヘッドホンで聞いてください。
そうですね。そして3月14日、この時にですね、第1回の全国規模のホワイトデーが開催、ホワイトデーというのはこの時あったんですね、うん、1980年に生まれたわけですね、はい、ホワイトデーお返しの日でございますよ ね、出たと、そして10月になりますと、山口百恵さんの引退コンサートが日本武道館で行われるわけですよ、
ね、白いマイクを
置かれたんですよ ね、
ステージの中央に置いて、
そうですよ、
ね、
さよならの向こう側でしたっけ、うん、ね、もう有名なシーンでございますけれどもね、うもうすごい どうですかね、あの今現代の誰かに置き換えることができないぐらいのアイドルやったんじゃないですか、やはり。
まあね、
山口百恵さんというと
当時でも22、3歳のはず であの色受け、あ、
ね、だから 今例えばあの現代で言うとこの人ぐらいの売れ方っていう人がいないですよ ね、 いないね、まあ、浜崎あゆみさんとかになるんでしょうか、うん、その人気度合いと言いますか、認知度合いと言いますかね、うん、やはりもうすごい、もうなんて言うんでしょうか、もう一世を風靡したと言っても、
まあそうですよね、
もちろん過言ではない方ですけど、ね、うん、うちの、ね、あの兄も、ね、はい、大ファンで、ね、部屋中にポスター貼ってありました、
ね、なるほど ね、 ね、まあ、当時あの篠山紀信さんの、ね、
あ、そうなん
ですか、劇写というのに、ね、はいはい、山口百恵さんが写ってるんですけど、あ、そうったす、またこれが綺麗なんだな、
綺麗な、うん、なるほどね、まあ、あの山口百恵さんが引退された後はうちの兄貴の部屋のポスターは中森明菜に変わりましたけど、ね、は
い、そっち系ですか、どっちかというと、
ね、そういうことみたいですね、はい、そして11月4日には、はい、巨人の王貞治選手が現役引退、はい、通算本塁打数868本は世界最多記録ということでね、もうあれもまた大きな、やはり有名な、まあ、出来事でございますよ ね、
まあね、
うん、もうこれこそあのなんていうんですか、昭和のまた大スター、はい、プロ野球界でのね、で大スターの引退でございますから、まあ、そしてやはり王貞治さん、この後も監督として ねコーチ監督としてやはりいろいろと、
はい、巨人からまたいろいろな球団を、
ね、そうですね、大ホークス行っておられましてね、はい、そしてあの
日本 WBC ですよ、
WBC もありましたしね、うん、まあ、王貞治さんの引退、そして、11月19日には山口百恵さんと三浦友和さんの結婚、
こんな早かったよね、
そうなんですね、うん、もう10月に引退をしてもう11月に結婚されたんですね、
トントン拍子ですね、
そうなんですねあのそれこそあの、うん、今の清志郎さんのお友達でございますので、ね、はい、三浦友和さんも、まあ、あのテレビでこれでニュースに、ね、うん、少し映っておられましたけど、ね、今このご夫婦のこの息子さんが何かデビューされてるんですよね、
はい、今コマーシャル出てるよ、
出てるらしいですね、うん、なんかバンドの、
バンドでね、顔がね、やっぱり似てるんだな、
似てるんですか、
なんとな
く、あ、そうですか、
うん、
じゃあすごい、
まあ、男前な感じのね、
あ、色男でしょう ね、それはあの二人に似てたらねそうです、うん、なるほどね、そして12月の8日この日はジョン・レノンの銃殺事件でございますね、はい、もうこれもやはり、大事件でございますね、音楽界における大事件でございますけれども ね、
もうテレビ見てたらピピピピピってなりましたからね、速報入りますからね、びっくりしましたよ、
あ、そうですか、うん、まあ、未だにね12月の8日この日にはやはり、ニューヨークでもね、うん、たくさんのファンが集まってっていう、まあね、そしてもう世界中で、うん、
イベント
とかがね行われておりますけれどもね、うん、もういろいろこの、まあ、謎の多い、未だに謎とされている部分の多い事件でございますけれども ね、まあ、本当にあのこの犯人ももう出てきてもいい頃なのに出てこれないという ね、うん、ね、あの何かそこら辺にもいろいろとあるらしいですけど、うん、ニュースがあるらしいですけれども ね、まあまあそんなことで、ジョン・レノン銃殺事件が12月の8日、そして、12月の12日にですね、うん、日本の自動車生産台数が世界第1位に、はい、名実ともに自動車大国となるということで ね、
だからね、その辺がだんだん景気が良くなってきた時代や ね、 ちょうどね、
そうですよね、うん、だからやはりそれまではもう車というとヨーロッパ、
アメリカ
で、 すよ、ね、でしたけれども、うん、もう日本が名実と主に自動車大国、はい、もう今やもう外国行っても日本車いっぱい見ますから ね、
ね、 そらね、
もうそれこそ外国の映像見てても、もうすぐに日本車を見つけられる、そうそう、どこの国の映像であっても大概いい、ね、
また日本の車丈夫なんだな、
丈夫なんですよ ね、
ね、アフリカとかインドとか行ってすごいとこに行ったらね、古い日本車が未だに走ってますからね、
ありますバリもそうですよ、
ね、
そうでしたけれどもね、そしてこの年どんなことがあったかと言いますと、タケノコ族の、
はい、
流行最盛期、
歩行者天国のね、
歩行者天国ですよ、うん、ね、もうそれこそあの映像、やそれこそなんかなんていうんですかね、都会の映像といいますか、1980年の映像みたいな感じでね、よく映っておりますけれどもね、はい、そして、音楽のシーンではですね、アイドルブーム、80年代アイドルブームが到来、はい、松田聖子や河合直子、榊原郁恵さんなどがね、そして、それこそ男性でも近藤真彦さん、田原俊彦さんあたり、ね、この辺りからじゃないですかね、はい、出ましたね、が出てきたと、うん、そして、イエローマジックオーケストラですね、はい、YMO でございますよ、うん、の欧米での人気がこの年日本にも飛び火しまして、テクノポップブームが、
ね、
訪れる、
うん、もう逆輸入やったからね、
そういうことですよね、うん、だから日本人でやはり、ここまで世界のなんていうんですかね、音楽シーンで注目されることっていうのは、うん、おそらくそれまでには、うん、そんなになかったことやった、
ね、坂本九ちゃんのすき焼きぐらい
ぐらいのことですよね、うん、ですからもうこれもすごい、まあ、なんかもう僕らまだこの時10歳ですからそんなにこう音楽に精通してるわけでもちろん全然ないんですけれども、うん、YMO なんか もちろんよく
すごかったよ、
ね、うん、耳にしてましたしね、何かこう刺激的な
何か今までない、
うん、何か新しいものを聞いてるんだろうなというのを子供心に、ね、何かこう新しい時代みたいなものを感じましたけれどもね、うん、それが1980年の、うん、ですけれどもね、そしてこの年のヒット曲を、まあ、ずらっと言っておきますと、うん、そうですね、モンター&ブラザーズダンシングオールナイトですよ。ね、
これはもう
甘い時ですよ。
ね、弾む心
を、ね、そうですよ、ね、そしてすごいですよ、この年もやはりね、いまだにあの例えばモノマネであるとかね、はい、あのカラオケであるとか、うん、そういったところでもいまだにやはり歌われている曲がたくさんあります、はい、次に出てくるのがクリスタルキングの大都会。
あ、血管切れますよ、
血管切れますよね、えらいことになりますけれどもね。そして久保田早紀さんの異邦人、はい、開演隊送る言葉ですね、はい、そして長渕剛さんの純子、
まあ
ね、これテレビで歌われた時に、うん、あの中継でね、はい、確か初登場かなんかの時だったと思うんですけど、うん、あのライブハウスかなんかで歌われて、はい、でその最初歌い出してすぐに止めるんですよね、うん、なんか演奏、はい、手拍子すんのやめてくれんかなんか、うん、もう一遍やり直さはるかなんかいうの見たことありますけれどもね、はい、そして別れても好きな人、ロス・インディオス&シルビア、すごいです ね
大人の雰囲気ですよ、
大人の雰囲気でございますね、はい、そしてオフコースのさよなら、うん、
はい
ね、そして、竹内まりやさんの不思議なピーチパイ、
うん、
ね、はい、谷村新司さんスバル、
あ、
この年なんですね、はい、私はですね、この次の曲大好きですね、ジューシーフルーツのジェニーはご機嫌斜めですよ、
はい、
私この曲大好きでしたね。このあの友達なんかとよく歌ってましたけれどもね、うん、そして次がすごいですよ、
はい、
びっくりしますよ、逸話真由美さんでございます、
あ、
恋人よです、
これね、
恋人よです、
かの有名な、はい、ブルースの、日本のブルースのね、はい、淡谷のり子大先生が、
はい、
あなたうまいわねとか
言わはったんですか。
もうだから曲もいいからね、はいはい、あの淡谷先生が自分で自らよくあのコンサートで歌ってた、
はい、カバーされてた、
うん、
あ、そうですか、
そうですよ、
すごいですね、諏訪真由美さん、
はい、
ね、そして山口百恵さんのさよならの向こう側ですね、先ほど言いましたけど ね、うん、ね、はい、そして沢田研二さん、うん、TOKIO、ね、あと恋のバッドチューニング、ね、
はい、
ね、沢田研二さん、もうこの頃はもうすごい時ですよね。
まあね、
もうショーなんかそうなめの時代じゃないですか。
ファッションもすごかったしね。
すごかったですしね。うん、すごいもう有名な曲でございますけれどもね。そして RC サクセション、雨上がりの夜空に、はい、スローバラードもこの年なんですね。うん、
はい、
そして山下久美子さんのバスルームから愛を込めて、私これも好きでしたね。そして南吉孝さん、モンローウォーク、うん、そして松山千春さんの恋。
あね、
これは私ね、いまだにもうカラオケに行くと18番でございます、うん、大好きでございますこの曲、そして次はあなたも大好きな、はい、山下達郎先生、はい、Ride on Time、
これ、ね、ブレイクですね、これ、
ね、1980年でございますけど、あと松村和子さん、帰ってこいよですよ、
チャカジャンジャンジャンジャン
ですよね、そしてチャギアンドアスカーさんの万里の川ですか、
はい、
どこまでっていうやつですね、
そうそうそう、
そうですよね、
遠く遠くへね、
そうですよね、はい、私今歌が非常に中途半端でしたけれどもね、そして1980年の流行ということでも、そうですね、地酒ブーム、
うん、
がこの年から始まったんですね、はい、腰の完売には数万円の値段がついたと、
高いんだな、
地酒も 今もね、うん、なお地酒、うん、まあ、最近は割と焼酎なんかも ね、
焼酎もね
かなり人気でございますけれども、うん、この年は、地酒ブームが始まると、はい、そして、この年はですね、おもちゃでは、ゲームウォッチ、
あ、
懐かしいです ね、ゲームウォッチ、そしてルービックキューブ、
はい、
チョロ Q が発売されると、うん、ね、漫才ブームが、そしてこの年はやはりひょうきん族とか、
うん、
ああいう時代でございますよね、ひょうきん族と、全員集合どっち派みたいな感じでね、うん、はい、僕はどっちかというとひょうきん族見てましたけれどもね漫才ブームがあった年でございます、うん、まあ、今もねお笑いブームですから ね、まあ、今とそういう意味では、共通している部分があるんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、そして今日おかけする曲なんですけれどもね、あ、まあ、洋楽のヒット曲いろいろ見てますと、うん、ブロンディですか、
はい、
1位はコールミー、うん、
コールミー
ね、そしてピンク・フロイドとか、はい、オリビア・ニュートン・ジョンのマジック、
うん、
そしてマイケル・ジャクソンロック・ウィズ・ユー、
うん、
そしてクイーンのクレイジー・リトル・シング・コールド・ラブですね、このあたりビリー・ジョエルの It's Still Rock and Rock and Roll to Me ですか、
そう
です、そしてベッド・ミドラーのザ・ローズ、これ映画のあれですね、
そうそう、
あのサントラ、サントラに入ってますけれども、うん、これも番組でも何度かお送りしてますけど、うん、私大好きな曲でございますけれども ね、まあ、その中で、今日の1曲選ぶわけですけれども、
うん、
はい、やはりこの年のニュースにもなっている人から選曲しようじゃないかということでですね、はい、この年の1月16日に大麻、所持の容疑で成田空港内で逮捕されたポール・マッカートニー大先生を、
ね、ちゃんと来てほしかったのにね、
そうですよね、ファンのもう落胆ぶり ぶりったらなかったと思いますけれどもね。このポール・マッカートニー大先生のですね、うん、この曲がですね、第7位に、うん、ポール・マッカートニーに入っておりますのでね、はい、この曲を聴いていただきたいと思います、うん、ポール・マッカートニーでカミングアップ。はい、聴いていただきました曲はポール・マッカートニーでカミングアップで間違いないと思いますね。
あんだけ連呼してますからね。
そうですね、間違いないと思いますけれどもね、うん、なかなかなんていうんですかね、はい、変わった曲ですね。
あの風変わり、そうですね、どっちにしてもあのポールのファンにしても何、これと、
あ、そうでしょうね、
の、うん、そのアルバムの中でも得意な感じの、
はい、得意な感じで、
うん、曲、いいです、曲ですね。
ね、なんかこうポップな、
いい感じでございます。そうそうそう。だから新しいことにとりあえずあの人、
そうですよね、常に挑戦されますよね。ね、そしてあえて例えばマイケル・ジャクソンが売れて、うん、ソロで売れてきた時にはね、デュエットなんかもされてましたからね。ね、やはりそういう意味ではやはり新しいものに敏感と言います
ね。敏感ですね、
この人。この時代で言いますと、今聞くと今のカミングアップの、ね、曲上はちょっと古い音源という感じはしますけれども、うん、やはり当時
当時としてはね、
なんとこれはと、
だからまあ、
いう感じでしょうね、
うん、そのパンクムーブメントもありの、そのテクノ的なところとディスコティックなところと全部取り入れて、ね、だからない部分ですよね、どっちかというと、はいはい、ビートルズであったり、あのそれまでのポールの曲層の中にはないものをあえて入れてる感じですね、
全て織り交ぜてやってる感じですね、うん、なるほどね、またポール・マッカートニーも何か他にもおかけしたいなと思いますけれどもね、はい、ここからはですね、はい、チキンソウルからのお知らせでございます。
そうでございます、はい、はい、今度の、ね、日曜日なんですが、はい、5月31日ですね、はい、八日市の大使ホールの方でですね、はい、チキンソウルライブを行います、はいはい、時間の方はですね、開演の方、あ、会場ですね、会場が18時、はい、開演の方が18時30分で、はい、行います。共演の方はですね、グレープフルーツムーンとロトメストラ、はい、大阪から来ていただきますけどね、
なんか違う気がしますよ。
え、ロトメトストスラ、
ロトメトスラです、
はい、
はい、ちゃんと言いましょうね、
ロトメトストラ
ロトメトスラです、
ロトメトスラ、
はい、
ね、はい、
そんなお情報口になる必要はないですロトメトスラ、
ね、
はい、
ということで、
そうですよ、
ね、
はい、
3組で、はい、やるんですけどね、はい、今回は、ベースの方が鉄と、
はい、
カホンの方が、辻和夫というので、はい、トリオでやらせていただきますが、はい、基本的にはあのアコースティックな感じ、
アコースティック
ちょっと、まあ、いつもとは違うといえば違う感じで、
そうですね、
やりたいと思います。
こうちょっとこうなんていうんですかね、うん、あのほんわかしたところもありながら、
ね、ね、なんせね、こう口が回らない感じ、
回らないですよねちょっとやばいですね、というわけでね、5月31日でございますけれどもね、はい、八日市は大使ホールでございますね、こちらの方で、6時オープン、夕方6時オープンの6時半スタート、
はい、
で、前売りチャージが1200円、
は
い、そうですね、はい、チャージが1200円になってございますんでね、八日市大使ホール、そしてチキンソウルと、そしてグレープフルーツムーンが京都から、うん、
はい、
ね、そして、ロトメトスラ大阪からやってきますんでね、はい、まあ、あの絶対面白いライブになるんだろうなと思いますんでね、ぜひとも皆さん遊びに行っていただきたいなと思いますけれども、ね、まあ、詳しいお問い合わせはですね、うん、大使ホールの方に、はい、聞いていただくか、ね、ホームページなんかで見ていただいても載ってると思いますんでね、はい、ぜひとも、5月31日日曜日は八日市は大使ホールの方に遊びに行っていただきたいと思います、
はい、
では、
うん、
まあ、チキンソウルの各曲を本来なら流れていくとかけたいところでございま す,
す、ね、
あなた音源を作らない人ですから ね,
そうですね、
じゃあ代わりに私のアナログボックスをかけようじゃないかという、はい、この勝手な私のこのやりたい放題でございますけれども ね、というわけで、アナログボックスでもね、近い頃ちょっとアナログボックスも番組であまりおかけしてなかったんじゃないかなと思います、
ね、そうですね、う
ん、今日は久しぶりに聞いていただきたいと思います、うん、はい、アナログボックスで情欲、
飾りでも飾りでも
金ソウルのこの一曲、
割と綺麗めに
割とね
行きましたね。
ええ、
なるほど、ね、大人な感じで。
そうですよ
ね、うん。チキンソウルこの1曲のコーナーでございます。はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今井からがですね、とっておきの1曲を、
はい、
棚から一つ紙とご紹介するという、うん、こういうコーナーでございますけれども ね、今日はどういった曲を。
今日ね、はい、昨日夜にね、
はい、
某国営放送さんの、
はい、
衛星の方でね、
はい、
ジョン・レノンのね、
はい、
ライブをやってたんですよ。
あ、そうですか。
60年代のと80年代のね、うん、2つね、
はい、
で60年代69年のやつはもうビートルズ解散直前、はい、あの小野陽子先生が横にずっと寄り添ってるという、うん、ちょっとすごい映像になりますけどね、はいはい、キーニャー とかいう、あの映像がすごいんですけどね、はい、その後が80年代のニューヨークの、
ね、70年代でしょうね、80年に亡くなってますけどね、
あそうそう、はい、あ70年です ね, そ, ですねその、数年後のね、はいはい、ビートルズ解散後のやつですけども、ねうん、マジソンスクエアガーデンかな、
はいはいはい、
何万人と集まったライブで、はいはいはい、なんと前座というかね、うん、ジョン・レノンがやる前にスティービー・ワンダーがやってるんですね。
そうなんですか。
うん、またかっこいいんですよ。スティービー・ワンダーが、ね、名シーン。
名シーン。
名シーンをやってるんですよね。
はい、
その後に、ロバータ・フラッグ。
はい、ロバータ・フラッグ。
が出てくるんですよ。
はい。
それがね、2、3曲やるんですけどね。またいいんですな。どっちかというと僕はそっちの方が好きなんですけどもね。
はいはい、
それのバックメンバーにね、はい、エリック・ゲイルっていうギタリストがいるんですよ。エリック・ゲイル。
エリック・ゲイル。
うん、はい。まあ、職人さんですね、どっちかというとね、はいはいはい、まあ、バックをさせればやっぱり
なるほど
という感じ、
スタジオミュージシャン的な有名なところでございますね、
うん、まあ、結局僕もそういう映像を見てるとね、はい、バック誰なんやろと、
はいはいはい、
もうほとんどボーカリストを映すんですけどね、うん、そのボーカリストの後ろに映る人をね、
はいはい、
やっぱり見てしまうんですね、
はいはい、
ただそのシルエットを見てると、これはあエリック・ケールだと思って、
ね、じゃないだろうかと、
うん、
なるほど、
でたまたま昨日が、25日ですよね、はい、お亡くなりになられた日だったんですね、
あそうなんですか、
うん、あーっと思いながらねちょっといろいろ調べもしてたら、はい、あそうだったのか、そしたらちょっとエリック・ケールのやつを探してみようか、
はい、
ということで、
はい、
今日はねパティ・オースティンっていうね、
はい、
女性ボーカル、
はい、パティ・オースティン、
うん、
はい、
この人もスイートないい、うん、お声を持ち、ね、
はい、
まあ黒人シンガーなんですけども、うん、この人はねもう4歳、
はい、
4歳からステージに出してもらって、
はいはいはいはい、
でかのアポロシアター、
ね、アポロシアターですよ、
アマチュアナイトみたいなのありますよね、はいはいはい、あれに出てですね、
はい、
まあ優勝するんですけども、その時に歌った時にね、
はい、
かのサミー・デイビス・ジュニア、
はいはいはい、
コンコンチキチンチキチン、はいはい、ダイナマイトっていうね、
はい、
に、まあ、見出されてデビューするという、
ね、おそうなんですか、
ね、
すごいですね、うん、
まあ、歌唱はねもう群を抜いてますね、
歌唱力はね、
歌唱力は、
はいはい、
で今日おかけするのはそのエンド・オブ・ア・レインボーっていうこの人の場合はバックボーカルがね、
うん、
コーラスがもうすごいいい感じの声の人なんで、
はいはい、
それまで10年ぐらいですかね、その後ろのことばっかり、
なるほど、
後ろの裏方さんのお仕事ばっかり、
メインのシンガーではなくて、うん、後ろでコーラスをされてたんですね、
されてたんですけども、はいはい、まあやっぱり機は熟したということで、はい、ソロアルバムを作ろうというので出されたのがエンド・オブ・ア・レインボー
という
やつなんですけども、
はい、
まあ、これが1976年、うん、
はい、
の録音ですけども、メンバーの中に、ね、そのエリック・ウェールが
いらっしゃるんですね、
きっちりいらっしゃいましたね、小気味いい、はい、リズムギター
を
弾いておられますんでね、
はい、
今日はまあそれを聴いてもらいたいんですけども、
はい、
曲としてはスイート・セリーっていうね、救世主、
うん、
っていうスイート・セデーという救世主が現れるんですよ、彼女はそうなんですよっていう、まあ、歌なんですけども、どんな、はい、罪を犯しても彼女は、まあ、見守ってくれる、守ってくれるよっていう、まあ、ゴスペルの感じですね、
うんうん、
ゴスペルからそのブラックミュージックのブラコンと言われるあっちの方に流れていく感じの、
はい、
いい感じの曲なので、ぜひとも聴いてもらいたいと思います、
はい、では曲紹介の方お願いします、はい、
パティ・オースティンでスイート・セリー、
それではここでスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめリコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践、昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞、 お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号妖怪地市南高校前、電話番号 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、というわけでございますけれどもね、まあ、今日の話題はですね、はい、給付金には何を買うかでございますけれどもね、うん、はい、ちょっとこの何でしたっけ、パティ・オースティン、はい、CD 欲しいなってちょっと思いましたね
名盤ですよ。
名盤ですか、うん、なるほど、有名です。私ちょっと知らなかったんですけど、ね、初めて聞きましたけれども ね、
なんかこうミュージック好きな人は大
好きです、ね、小気味ですね、本当に、うん、もう、まあ、ギターもさることながら、はい、この声も何と言いますか、もうこういうやっぱり日本人ではなかなかあはならないですから ね、うん、ねどんなにうまい人でもあの雰囲気はなかなか出ないですからね、やはりちょっとゆっくり聴いてみたいなと思いましたけれどもね、はい、次の曲なんですけれども、うん、今月、5月はですね毎週1曲、RC サクセションおよび今の清志郎さんの、はい、曲をご紹介していこうかと思ってるんですけども、うん、まあ、今日ちょっとね、見てましたらですね、はい、中井戸玲一さん、うん、RC サクセションのギタリストでございます、はい、通称チャボでございますけれどもね、うん、この方が、この間20、ライブをね、あ、はい、やられたそうで22日ですね、はい、都内でソロライブを行ったということでね、うん、病院で最後を見取ってはったんです ね、
そうですね、
最後にやったみたいですね、うん、4日の密葬に参列後の初のステージを清志郎さんへの追悼ライブとしてやられたということですけれどもね、うん、まあ、冒頭からギターを持つ手が震えてたということでね、もうあの MC でも、うん、チキショーサングラス忘れちゃったなんて、ね、まあ、泣きそうなところを、ね、みんなに見られてしまうというような感じでしょうけれども、親友と共に愛してきた外国人歌手のカバー曲、うん、を連続で、はい、もう日本語の歌詞にしてね、
まあ、独自の解釈を入れてね、う
ん、そして清志郎さんに向けてのメッセージをたくさん込めたみたいでね、はい、そういう形でライブをやられて、そして、本来であればこのライブにはですね、清志郎さんをゲストで出演してもらおうと思ってたみたいで、うん、調子が良ければ、一緒に歌おうじゃないかと思って選曲もされてたみたいでですね、うん、君が僕を知ってるっていう RC サクセションのね、はい、もうこれはもう私も一番大好きな、うん、RC サクセションの中で何が好きって言われたらおそらくこの曲か Oh Baby っていう曲を選ぶんですけれども、うん、まあ、この曲とかあといいことばかりはありゃしない、うん、ね、これ私も、そしてチキンソウルも一度何かライブで
この間ね、やったみたいですね、ゴールデンウィークの、ね、はい、ジャストの時にやりましたね、
うん、僕もあの一人で弾き語りのライブの時にね一度カバーさせていただきましたけれどもね、そして夜の散歩をしないかねというこれもまた名曲でございますけれどもね、うん、この辺りをね、はい、一緒にやる予定やったんですけれども、まあ、残念ながら清志郎さんもちろん、ゲスト出演は叶わなかったわけですけれどもね、うん、まあ、しかしね、はい、スタンドマイク一本でハモる場面、うん、ハモるようなところではねやはりいつものように左に寄ったそうです、はい、
うんね、
清志郎さんいないんですけれども、はい、そのいつもこう一本のマイクで清志郎さんとこう、うん、ね、コーラスするときに、ね、はい、歌いに行く同じ位置に、動いたけどもう清志郎さんはそこにはいないという、でも自然に体が動いたということでね、はい、そして40年前の出会い文通をされてたみたいですね、そういうことも詩の中で朗読されてたということでね、はい、もちろん日本の中では、外国のローリングストーンズのキース・リチャーズとミック・ジャガーに例えられたお二人でございますからね、まあ親友同士でございますけれどもね、まあ、こんな話題も今日ちょっと見てましたらね、うん、載ってましたんでね、まあ、あるシラクセションの中から今日は一曲おかけするわけですけれどもね、まあ、今日も、ライブ版をの中から聴いていただこうかなと思っておりますんでね、もうこの曲はもうファンには説明の必要はないんじゃないでしょうか、うん、RC サクセションで例えばこんなラブソング、うん、はい、聞いていただきました曲は RC サクションで例えばこんなラブソング、うん、この曲もね、はい、先ほどの話題と一緒で、うん、2人がね、一緒に歌ってるシーンが多い曲なんでね、まあ、この曲聴いていただいたんですけどね、まあ、普段の、レコーディングされたものとちょっと違って、うん、アコースティックな雰囲気でやっておられる、はい、キングオブライブという ね、アルバムに入っておりますんでね、また皆さんチェックしていただきたいなと思います、うん、5月31日、はい、もう一度チキンソウルからのお知らせですけれどもね、5月31日日曜日ですね、うん、妖怪市は大使ホールの方で オープンが18時、スタート18時半で、チキンソウルのライブがあります。チキンソウルメンバーはベースに哲くん、そして花本に辻和夫ということでね、そして共演がグレープフルーツムーンが京都から、そしてロトメトスラ、うん、これがくしゃみ出ましたね私、大阪からやってきますんでね、はい、チャージの方が1200円になっております。妖怪地大使ホールの方にね、5月31日次の日曜日ですね、
うん、ですね、
ぜひとも遊びに来ていただきたいなと思います、はいね、というわけでもう来週からは6月の放送ということになりますけども、
ね、そうですね、
早いもん
ね、あっという間ですよね、
本当にね、もうこれからどんどん暑くなっていきますんでね、うん、はい、まあ、もちろんインフルエンザもそうですけれどもね、うん、体調の方とかね、気をつけていただき、そして暑くてぼーっとしてるとやっぱ運転もね危ないですから ね、うん、ね、
気をつけないとね、
交通安全もまた皆さんね、気をつけていただきたいなと思います。はい、それでは、今週も、相棒はチキンソウル今市からと、
はい、
そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りいたしました。また来週火曜日7時から、うん、
はい、
81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、
さよなら。
チキンソウルのガッツインされました、ガッツインされました、ガッツインされました、ガッツインされました。
皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今市からでございます。定額給付金来ましたね、来ましたねって言うんですけど、まあ、あの現金でね手に渡るということではなかったんでね、まあ、今で言うなんていうんですか、あの給料のね振り込みみたいな感じでね、まあ昔でいう手渡しじゃないんでね、実感というのはなかなかないんですけどもね、どう使いますかというね、さっきも、ありましたけども、1位がやっぱりあの生活費になっていくと、ね、これ仕方ないですよね。でもね、活性化って言いながらね、思うのは、まあ、僕も含めてですけど、その庶民の生活ってのはもうね、今、なかなか厳しい状態で、カサカサのスポンジのようなもんですからね、そこに、一滴の水を入れて、というところでね、そんなにその、ふっくらした感じのスポンジになるわけでもなく、まあまあ、お偉さん方は何を考えてるのかっていうのは、まあ、ね、まあ、高速道路の1000円にしても、まあ、一時の目先のことだけでございましてね。まあ、ね、首相がおっしゃってましたのも、給付金が来たら何買いますかっていう、記者の問いにね、地デジのね、テレビでも買おうか、という、答えやったんですけどね。ちなみにあの人、地デジがいくらするか知ってるんでしょうかね。家族何人分になるんでしょうかみたいな感じになるんです。実際ね、僕なんかも欲しいのは欲しいですけどね、ね、一人もんではなかなかそういうのも買えませんからね、実際問題ね。まあ、2回ぐらい飲みに行ったらもう終わっちゃうっていうかね。あとはまあ、旅行っていうのも書いてましたけども、実際旅行業者の方もね、1万2000円でポッキリみたいな感じのね、そういうツアーを組んでみたりとか一生懸命されてますけどもね、なかなかまた間の悪いね、新型インフルエンザの話もあったりなんかして、うまいこと回っていかないということがあってね、もうこれから大変な時期を迎えるんじゃないかな、思っているとですね、昨日のニュースでも、今まで下方修正していた景気の動向についてもね、ちょっと上がっていくんじゃないかみたいなね、経済産業省の方からの、まあね、報告みたいなのありましたけどもね、本当かなっていうのはいつものことですけどもね、まあ、所詮は数字遊びの話なんですけど、まあまあ、これからもう僕らは 頑張っていかなくっちゃっていうところにはなるわけですけどもね、まあそういうこともね一瞬でも忘れられるようにねいい音楽っていうかね、お届けしたいなというのと、まあライブの方も僕も音楽をやる一人のミュージシャンとしてはね、聞いていただきたいなと思うんですけども、まあ今のところ5月、31日の、大衆ホールの方が終わりましたらまだ、6月、7月、今8月まで決まって、9月になりますと、この番組がですね3周年ということになってますんで、それのまたネタをね今のうちから組んでいかなくっちゃいけないんですけどもね、まあ、それを一生懸命うなずいてる隣にいるのが、初めでございまして、どうでしょうね、ネタくり、
ネタですか、
ネタくり大切ですよ、
大切ですよ
ね、うん、漫才でもね、
そう、もちろんそうです
ね落語でもね、
もちろんそうです、うん、大事です
ね、大事ですよ、ね、
もう肝ですからね、そこが、
そうですよね、
はいはいはい、それが何か、
いや任してるよ、
あ、まあ、任してる、
あ、そうなん、
もうそれはもうね、
ね、どんとこいと、
もうそんなもんネタなんていうのはね、ええ、もう僕に任せたら、
はい、つけてる方、
え、
ネタ帳、
ネタ帳なんかつけてないです、
つけてない、はい、もう頭の中に
天才肌ですからね
今一呼吸多いだね天才肌って、ええ、ね、この天才を見にね来ていただきたいですね、そうそうそうそう、まずは
もうネタはもう僕に任せたらいいんで、準備だけあなたにお願い
します、言え、それネタっていうのは準備が大切やから、
いやでもネタを考えるのが僕でしょ、それに対しての準備をするのが今や
って
る、
いやいや僕ちゃんと
役割分担っていうのがね、役割分担、
それはね単なる無理を言うだけの話なのか、絶対ダメだよ、
それはやっぱりね一人だけこう進めていくっていうのはこれ良くないんですよ、
いや大丈夫です、
大丈夫じゃないですか、
冠番組ですからね、なんちゅうても、
そうですけど、
笑い場人ってね、なかなかそのダウンタウンのなんとかとかあるじゃないですか、ね、ナイナイのなんとか、それみたいもんやからね、初めの勝手にしやがれ言
うから、そうですけど、だからこそネタ考えるのが僕で、準備はこう、
ね、
そしてこの、しかもこの今やってる時間枠は、
何
ですか、
チキンソウルの
勝手にされました、
いや裏番組やからね、
裏番組であっても、裏番組っていうのは同じ時間帯にやってるわけですから、違う、裏番組じゃないですよ。
副音声
ですから、
要はあるやん、野球の副音声みたいな感じの、
カムリはまあ本編は私ですがこれはもう同じようにやはり
ね、
それはもちろんあなたに準備をしていただいて、ね、私はもう全部ちゃんとこうネタというかね、はい、もうこう決めますから、
決めるの
ネタを好き勝手に
ね、
そうですよ、
そうね、まあネタで言うよ、はい、この間月亭課長さん、
はいはい、
ね、
はい、
嘆きのボイ、
はい、
ね、YouTube でね、はい、見たらなかったんですけど、ね、
なかったですね、
あれね、もう一つのニコニコ動画っていうやつ、
はい、
あれでは見られる、
ああそうなんですか、
うん、ですよ、
これでね、この番組が終わってから局のでね、うん、見ようかと思ったらなかったんですよね、
そうそう、で僕家で見ようと思ったんやけど、はい、まあ、いつものごとくね、うん、動く画像とかになるとね、
はい、
コマ送りになって最後固まる状態なのでボインは言うた後にもう全部動かないっていう感じで悲しい、
悲しいですね、
状況になってるんでね、また他のところ行ってみようかな、
皆さんは給付金でパソコン買いましょうかね、
買えへんって、ね、だから1万2000円
足して、ね、足して
どんだけ出さないといけないよ ね、
ね、
もうそれが庶民の現状ですよ、
そうですよ、当然そうですけれども ね、 ね、私なんかだからもうあれですよ、うん、
はい、
もう下駄でね、
下駄で鳴らしてやつが来るの、
やつが来るんですよ、
ね、あれでも下駄ね、うん、歩くの難しいよ、
いやそんな高下駄じゃないんで、
いや普通の下駄でもね、本当の昔のやつ木じゃない、
そうですね、
だからね結構滑んの、
あ、
だから鉄板のとことかね特に、
そうですね、
僕たまに着物着てね、うん、浴衣とか着てね歩くんですけど、非常に歩きにくいですね、はい、気をつけないと、
下駄ってね、
うん、
昔ね京都でね、前も言ったかな、 フラッとね、下駄屋さんに入ったんですよ。京都のあたり行くと、下駄の専門店。
履物屋さんね。
っていうか、もう下駄の専門店なんですよ。下駄を手作りで作ってらっしゃる専門店で行ったらね、またそこ、もうすごいんですよ。やっぱりあのね、板前さんよとかね、全部違うんですよ。高さとか。
まな板になってんの？
なってないですけど、あの、歯の、本数とかも1本下駄2本下駄とかね、だからもう職業によって高さとか何かが全部決まってて違うんですね、そういうことも知らなかったんですけど、でも高いんですけど、そこの置いてあるのはね、下駄は
フルオーダーやろね。
でまたそこのおじさんがね、もう説明しだしたら止まらへん人でね、もう俺ら外出たいのに、しかももうバンドのライブのリハーサル終わってから本番前にブラブラしてた時やったんですよ、はい、もう戻らないといけないのにね、ほぼ小1時間ぐらい店に拘束されましてね買うわけでもなかったのにね、大変でしたけどね、そしてなんか最後にはね、まあ自分らみたいな若い人はもうちょっと年いってからの話やみたいなね、はい、お前らにはまだ早いみたいな、ね、
最後はそこで締めくくられ
た、そうそう、なら何のためにこの長い時間は我々はこの設定を聞いた
んだ、からそうやっておいて年になった時に思い出すだろうって、
なるほど、ね、まあそうですね、もう今ならいいでしょうか、
そろそろ
そろそろ40も前
にして、でも一本下駄ってすごいね、
一本下駄歩けないですよ、でも
あの天狗さんとかが入ってるやつね、職業的には天狗さんになる、
天狗さんになるんでしょうね、おそらくね
日本って3本は見たことないね、
ないですね、
3本も歩きにくそうな気もするけどね、うん、
であの板前さんのとかねちょっと高いん
で、うん、だからあの水回りのところやからね、
そうそうそう、水が足にかからないようにやってるんですね、
う
ん、あれ
そうですよ、
ね、まあ、なかなかいろいろとありますね、うん、そしてあの水がかからないだけじゃなくて、はい、あれはカウンターの中というのは一段下がってるんで、は
い、ああ、ドマみたいな、
ね、そうそうそう、だからこう、うん、お客さんとの目線っていう意味もなんかあるみたいな説明がありましたけれども、はい、ね、うん、だからこう低くなってしまいますから ね、 それがないと、ね、うん、今なんぼスノコなんか引いてたとしてもね、はい、そんなに高いもんじゃないですから、うん、スノコなんて、まあ、そんなもあるみたいなんですけど、なるほど、
縦、ね、一本やったらスケートできるじゃないですか、
縦の方ね、
縦一本は見たことないですけどね
一本は歩きにくそう、
無理でしょうね、
もう捻挫ばっかりする
ばっかりするでしょうね、
でもそのままスケートリンク上でスケート
尖らすんですか木を多分すぐ痛みますよ、
ね、ヒノキでも、カシの木かな硬いのは、
それくらいでかんと、でもなかなかちょっと、うん、草履も痛むし足も痛むし大変ですよ ね、 ね、そうなるとスケートはちょっと
まあ今時のやつはねちゃんと下にねあのゴムみたいなのがついてるのもあるからね、はいはいはい、まあね初心者はそっちの方が、ね、うん、
なるほどなるほど、
歩きやすいです、あとねうるさいの、
あ、はいはい、
音が本当に自分が嫌になるぐらい、
ああそうです、
からあと京都とか の、 あの大理石のとこ歩くと危ないのと、また音が響くの、
ああ音がいいんじゃないですか、
いやだから音が大きい
って下駄を鳴らしてね、
やつが来る
んやけど、俺が来るんですよ、
俺様がって言わへん、
そうそうそう、来るんですよ下駄を鳴らして、
皆さん気をつけていただきたいと思います、
カランコロン言い出したら僕かもしれません、
ね、給付金って書いてますよね、はい、きっとねマジックで書いとこうか、
書いてきましょうかね、通りの裏にでもね、
贈呈みたいな
ね、いいですけれども ね、 それも
ね、はい、まあ、今後またライブの時に ね、 ね、下駄を履いてもらいましょうね、
あ、いいですね、
うん、
そしてまたあの皆さん、ね、本当に給付金でこんなもん買いましたなんていうネタがあったら ね、
ね、
教えていただきたいですね、
そうですね、はいはい、うん、あのせっかくですからね、うん、あの生活費消えないように
ね、 ね、そうですね、
まあまあまあ、まあ、面白いやつを買ってください、はい、ね、そんな感じでまだ、はい、来週6月ですね、
そうですね、
もう6月になってますんで、
はい、
また楽しい放送したいと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと天の声サイモンさんとチキンソウルの今一からでお送りしました、それではまた来週、さよなら、
さよなら、
さよなら、さよなら。